会の祈りをいたします。少し見深い父なる神様、ただいまからヨハネの福音書を紐解いてその一節を共に学びたいと願っております。私たちの心を開き、よく理解することができるように聖霊をお当てください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
今日の聖書の箇所はヨハネの福音書第19章28節から37節まで、新約聖書の新共同訳聖書でありますが208ページまで、208ページです。ヨハネの福音書の第19章28節から37節です。では朗読いたします。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海面をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と蜜とが流れ出た。それを目撃した者が証しており、その証しは真実である。その者があなた方にを信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。イエス・キリストが十字架の上で苦しみの中で発せられた言葉は、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書には7つ記されているとされております。また皆さんに宿題を出します。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネを紐解いて、十字架の上でイエス・キリストが発せられた7つの言葉を見出してください。先週の宿題は詩編22編を全部読んでくださいということでありました。で、福音書記者が記しておりますのは7つでありましても、私はもっとたくさんの言葉をキリストは十字架の上で語られたと思っております。それは詩編22編、この前どうぞお見くださいと申し上げました詩編22編を十字架の上で唱えられていたのではないかと想像をしております。まずエリエリレマスバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというあの有名な言葉、それは最初に発せられた言葉だと思いますが、詩編22編の2節であります。それから28節にはキリストは乾くとおっしゃったと記されておりますけれども、 これも詩編22編16節にある言葉です。でキリストはこの2箇所だけを語られたのではなくて、詩編22編全体を十字架の上で唱えられていた。当時のヘブライ人は、ユダヤ人は詩編の言葉を暗唱しているという人がたくさんおりました。いや、むしろ聖書というのは読むのものではなくて、聞いてそして暗唱するものでありました。どうぞ皆さんも、私もそうでなんですけれども、ボケ防止に聖書の言葉を暗記するのは有効なんだそうであります。なかなか覚えられません。せめて詩編23編だけでも覚えようかと思っているんですけども、22編も覚えなければならない詩編だと思っております。でキリストはその言葉をずっと語られておりまして、そして30節には成し遂げられたとおっしゃいました。でヨハネの今読みました中では2箇所キリストの十字架の上の言葉が記されております。で成し遂げられたとおっしゃって息を引き取られた、このように記されております。でキリストに、イエスキリストにそこにいたおそらく兵士たちだと思いますが、水ぶどう酒を含ませた海面をヒソプ、エルサレムの周辺にはこのヒソプがいっぱい生えていたそうでありますが、背の高い低い背のしかしまっすぐな茎がある植物はそうでありますが、それをの上に海面を突き刺して、そしてそこにはブドウ酒をいっぱい吸わせ含ませたと。でこの水ブドウ酒というのはブドウ酒が古くなりますと酸っぱくなっていくので、これは安いブドウ酒でありましたが、一般民衆が飲むものであります。でキリストはここで渇きを抑えるために水を飲まれたということであります。つまりキリストは十字架の上で喉が渇いておられたのでありますけれども、それはですね、またじっと黙っておられたのではなくて、キリストはやはり7つの言葉以外にもみんなが聞こえるように大きな声で喋られたのではないか。で最後にその口を潤して大きな声で成し遂げられたという言葉を叫んで息を引き取られたということではないかと想像しておりますが、それが本当かどうかは分かりませんけども、おそらくそういう読み方も可能性があると思います。といたしますと、この成し遂げられたという言葉の意味でありますけれども、いろんな意味があると私は思っております。で一つは、それは今申し上げておりましたように、もし詩編22編をずっと暗唱しながら唱えていたならば、その詩編22編に書かれてあることが成し遂げられた、あるいは成就したという意味に取れると思います。すると一般に考えられていることと違った結論が出てくるのではないでしょうか。キリストの十字架というのは絶望の中でキリストがうめき苦しんでいる姿だと、このようによく言われるんですね。でその絶望というのは神様から見捨てられたという絶望の先思いであった。しかしもし詩編22編全体をキリストが唱えられて、そして成し遂げられた、つまり詩編22編が成就したというならば意味が違ってまいります。詩編22編は 皆さん読んでくださいと申し上げましたけれども、全般は確かにそこには詩編の詩人の詩編の作者の詩人のひどい手痛い苦しみが記されております。まるで神から見捨てられたかのように、キリストがこの詩編の作者は大変な目に遭っておりましたけれども、詩編22編の後半はそれでも彼は力ある神と神様を呼んで、それでその神様に助けを求めるとともに、聖女でつまり神殿で神を賛美しますというふうに告白をし宣言をしております。彼は信仰を言い表し、そして最後には命の主が私に命を与えてくださり、その大きな神様の御業は子孫存にわたって語られるであろうと、この結論を言うわけですね。それは勝利の歌です。ですからキリストは十字架の上でただ苦しい苦しいとおっしゃっていたのではなくて、あるいは絶望的な叫びを語り続けたのではなくて、最後には神を褒めたたえ、そして神は勝利するということを確信し、そして命が与えられることを与えられたということを告白して勝利を語る。ですからキリストは十字架の上ですでに復活の主、命を与えられる神様の御力を信じて、そして息を垂れた、頭を垂れて息を引き取られた、このように理解することが私は肝心なのではないかと思っております。成し遂げられたというのは、それは詩編22編の成就でありますならば、キリストは決してもうこれでおしまいだ、もうすべて終わった、もうあかんと、こんなことをおっしゃったのでは決してない。私たちの人生もいろんな経験をします中で、もう神様は私をお見せになったんじゃないか、本当につらいつらい、苦しい苦しいという思いが連続するようなことがあるかもしれません。こっちでも悪いことがあった、あっちでも悪いことがあった、私はなんと不運な人間なんだろうと、こういうふうに嘆く人もいるでしょう。しかし神様はこのキリストの十字架のキリストと同じように力ある神であり続けられまして、そしてその神様は賛美されるべき神様でありまして、なぜならば私たちに力、命、そのように絶大な力を約束し実際与えてくださる神様だからです。その神の大いなる力に必ず私たちも預かることができる。どのような人生でありましても、どのような人でありましても、神様を信じ続けていくならば、その神の憐れみと御力に必ず預かることができるんだ。それがイエス・キリストが私たちに十字架の上で語り続けようとされたことではないか、このように思います。そして成し遂げられたと書いてありますが、そのことはですね、28節もう一度見ていただきますと、聖書の言葉が実現した、こういうふうに記されております。すべてのことが今や、あ、ごめんなさい、28節ですの前の方です。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、すべてのことが成し遂げられた、すべてというわけですね。だから詩編22編だけではなくて、キリストにとりましては22編ももちろんそうでありますけれども、すべてのことが成就したということは、どういうことでしょうか。それは 聖書に書かれてある言葉が全て実現したという意味にならないでしょうか。聖書に書かれてあることとはどういうことか言うまでもなく、それは旧約聖書を意味しますね。旧約聖書しか、まあ、その通りでまだ新約聖書はありませんから、でここで聖書というのは旧約聖書のことです。その旧約聖書に記されていることが全部実現したという意味ですね。そしてそれはまたイエス・キリストについて書かれてあることが十字架において全て実現したというふうに取らなければなりません。それ以外の取られ方はありませんね。ということは、旧約聖書というのはイエス・キリストがなさった御業というわけ、その中心は十字架でありますけれども、それが実現した、成就したという意味です。旧約聖書には歴史が記されております。あるいは予言が記されております。やはり立法が記されております。もういっぱいいろんなことが記されておりまして、旧約聖書を読んだら頭がパンクすると嘆く方がおられますけれども、しかしそれはですね、一つのこと、たった一つのことに向けられているということを改めて私たちはここで教えるわけです。旧約聖書を読んでいけば、それはキリストが全てのことが成就したというところに集中していきます。その全てのこととは何ぞやといえば、イエス・キリストについて書かれてあることです。イエス・キリストについて書かれてあることの中で、とりわけ十字架について書かれてあることに集中していくわけです。だからイスラエルの歴史はしばしば救いの歴史と言われます。いろんなことが書かれてありますけれども、それは私たちが、人類が、あるいは罪人が救われる歴史を面々と聖書は記していきまして、そして十字架において私たちは救われるのだという歴史になります。立法はそれより儀式とかいろんなことが書いてあります。厳しい道徳的なことも書いてありますけども、立法もまた十字架に向けて書かれてあるというふうに読まなければ意味があります。旧約聖書でいろんな生贄が捧げられますが、それはキリストが私たちのためにご自身を犠牲にする、その姿を指し示しております。また道徳は、私たちは罪人であって、もうどんなものも神の裁きに値するのですけれども、しかし神様はイエス・キリストの十字架においてもはや裁かないと、このように私たちに示してくださいます。預言者は言うまでもなく、イエス・キリストをあらかじめ指し示した人々です。その預言の言葉がずっと旧約聖書の後半に記されております。詩編はダビデの詩と呼ばれておりますように、ダビデはイエス・キリストをあらかじめ示す人物です。でこのように旧約聖書は皆イエス・キリストとその十字架を指し示すものですけれども、キリストは今やそれは成就した、成し遂げられたとおっしゃっているということであります。31節をご覧くださいますと、その日は準備の日で、翌日は特別の日であったと記されておりますが、特別の日とは安息日のことです。あ、ごめんなさい、過ぎ越しの日のことであります。で当時は日没が一日の終わりと次の日の始めでありました。ですから準備の日とは金曜日で、金曜日の午後にキリストは十字架につけられていたわけでありますから、まもなくその金曜日は終わります。そして土曜日になる。土曜日は安息日であり、そしてまたそれは追越の祭りの日でありました。これが特別な日ですね。ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかない。ユダヤ人は 死体が汚れたものというように信じておりましたので、もし末越の日にその何らかの理由で遺体が地面に落ちますと、大地は汚れてしまう。もちろんエルサレムもそこにあるわけですから、エルサレム全体が汚されてしまう。これは困る。ということで、彼らはピラトに願い出て、足を折って取り下ろすように願い出たと書いてあります。足を折る、まず非常に残酷なことでありますけれども、これは別の言い方をすれば、致命傷を与える作業なのです。つまり、足を折れば、まだ息のある囚人たちも、その時に絶命してしまう。だからユダヤ人たちは絶命させるためにピラトに、十字架に処刑されている3人の者たちの足を折るように願い出た。まあ、これだけで残酷なお話でありますが、まあ、とにかく目的は絶命させるためでありましたけれども、しかし兵士たちがイエス・キリストを見るともうすでに死んでいたので、その足は折らなかった。つまりこれはローマの兵士たち4人いたはずでありますけれども、彼らはキリストの死を確認した。キリストは確かに死んだということを示しております。ところが一人の兵士が槍でついた。なぜそんなことをしたのか分かりません。おそらくは面白半分でやったのではないかと思います。ですから、まあ、そういう意味ではキリストは、まあ、最後まで悲惨な死に方をしたというふうに言えるかも分かりませんけれども、しかしこの箇所で最も大切なことは、それは確かにキリストが死んだことは確実だということを示すとともに、なぜそんなことを言うかというとですね、キリストが復活したのは、それはいろんな説があります。今でもそんなことを言う人がいるんですね。一つは仮死状態であった。いや、もう一つは、いや、イエス・キリストは死ぬふりをしただけなんだと。死んだふりをしただけだ。いつか弟子たちが救ってくれるだろうと思って、そうしたんだと。そんなことを言う人もおるわけです。ある人は、キリストは十字架の上で死んだのは確かにキリストだけども、それは死んだのは、それは単に肉体だけであって、魂は死ななかったんだ。で、この肉体というのは、それはもうどうでもいいもんだ。というようなですね、説。少し学んだ方は、ケノーシス異端と言われている主張なんですけども、キリストは、の姿は仮の姿なんだと。十字架で死んだのは、あれも仮の姿で。本当はもうそんなものはどうでもいいことなんだ。というようにキリストの十字架の死を大変軽んじる立場が、まあ、今でもあちらこちらに言われているわけですね。もっともらしい、ような言い方までされるわけです。でも聖書は、いや、そうではない、イエス・キリストは確かに死んだということは、確かにその死から蘇ったということなんですね。キリストが蘇った、これは聖書の重要な主張でありますけれども、それは単なる仮死状態からの息を吹き返したというのではなく、死んだふりをしていたキリストがうまくその難を逃れたというのではなく、あるいはキリストの死はこれは仮の姿なんだというような曖昧なものであって、本当にキリストは死んで、そして復活した。そしてその復活を信じる者に、キリストは私たちに同じ命を与えると約束してくださったということですね。しかしここでもう一つ大事なことが記されております。それはこれらのことは聖書の実現であるということなんですね。足を折るということも、それから突き刺されるということも、これは旧約聖書の実現だと というふうに言うわけですね。で、まずヨハネが引用しておりますのは、これは足が、その骨が一つも砕かれなかったというところでありますけれども、これは詩編34編の21節の引用だと言われております。主は打ち砕かれたものに近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。これ詩編34編の21節の言葉でありますけれども、打ち砕かれたものに近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。これが詩編の引用だという人がいるわけであります。つまり主に従う人には災いがあるけれども救い出してくださる、骨の一本も損なわれないように彼を守ってくださる。これが詩編の言葉であります。打ち砕かれないようにですね、ごめんなさい、守ってくださる。で、もう一箇所は、これはゼカリヤ書の12章の10節だと言われております。彼らは自分たちの突き刺したものを見るということでありますが、ここはですね、ゼカリヤ書も旧約聖書の一番最後のところでありますが、朗読いたしますと、私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼らは自らが突き刺した、刺し貫いたものである私を見つめ、一人を失ったように嘆く初子の死を悲しむように悲しむ。これがゼカリヤ書の言葉でありますけれども、そのように突き刺したものを見るということは、それは人々がその突き刺したものを見て憐れまれる、みんなが憐れむのでありますけれども、同時にゼカリヤ書ではそれは終わりの日に起こることであって、その時私、つまり神様はエルサレムに攻めてくるあらゆる国を滅ぼす。つまり差し貫かれたものを見てみんなが嘆くわけですけれども、しかしその時に神様は最終的な勝利を神を信じる者たちに見させる。だから差し貫かれたものを見るということは、これゼカリヤ書の成就であれば、神の勝利がそこで成就する、こういう意味だと言っているわけですね。で、これらを通してですね、旧約聖書が実現しているんだと、このように取れるわけですが、私はもっと大切なことがそこで記されているのではないかと思います。それは36節のところで、その骨は一つも砕かれない、先ほどから詩編34編の21節、神はその死を信じる者をですね、一本も砕かれないようにされるということを約束しているわけでありますが、私は詩編34編ではなくて、むしろここはですね、旧約聖書の出エジプト記12章46節に記されている律法と関わるんだと思っております。で、その出エジプト記の12章の46節には、過ぎ越しの羊を食べる規定です。それは記されております。イスラエルの人々はエジプトで行われた神様の御業を思い起こして、そしてみんなで家族ごとに羊をほふってそれを食べる習慣がありました。それはユダヤ人最大の祭りでありましたですね。私たちで言えばちょうど正月のようなものです。 で、その時に食べるごちそうが水越の羊。その水越の羊について、出エジプト記12章46節で規定しているわけですけども、そこには水越の羊は一本の骨も砕いてはならない、折ってはならないと規定しているわけです。つまり、私は詩篇34篇よりもこっちの方が重要だと思っております。水越の子羊は、その肉は、まあ、ごちそうして食べられるんですけど、でも骨は一本も砕かれてはならない、折られてはならない。で、これがここで成就している。つまりキリストが十字架の上で下ろされた時に、その足を一本も折られることがなかったのは、それはまさに水越の子羊がそこで成就している。水越の子羊が示したものとは何ぞや、それは神の民たちがその生贄の血を鴨居に玄関底に塗ったならば、災いを下す天使はみんな通り過ぎていった、吸い越していった。そしてその家にいる者たちは一人も災いに遭うことがなかった。しかし損しなかった者たちには、その家の中で長男ですね、それはもう家畜に至るまで最初に生まれた者はみんな死んでしまったという災いが通り過ぎていった。これが吸い越の祭りが示しているものでありますならば、イエス・キリストの十字架は何であるか、それはまさしく吸い越の子羊のを指し示したもの、まさに聖書がの言葉が実現する場所であった。で、この鴨居に血を塗ったものは、つまりこのイエス・キリストの血に預かる者は皆恐るべき災いは通り過ぎていく。いろんな私たちは災いに遭うかも分かりませんけども、しかし恐るべき災い、それは通り過ぎていく。私たちは今日はしませんが、聖餐式を守りますね。その時に34節には、槍でついたところすぐに血と水が流れ出た。これはどういうことを意味するでしょうか。それはですね、血と水、それはキリストの体から出たものですけども、聖餐式で私たちが飲むブドウ酒はこの血を表しているんじゃないでしょうか。吸い越の子羊の血、それこそが私たちの罪を洗い清める。水はまさしく洗い清めるものでありますね。そのように私たちの罪は洗い清められて、そしてキリストの吸い越し、キリストご自身が吸い越しの子羊で洗いますから、その血に預かるものはことごとく罪許されて、もはや滅びることなく復活の死と同じく永遠の命を勝ち取ることができる。このことが成就しているということを、私たちが生産式のために思い起こすべきもの、あるいは思い起こして心を豊かにされるものであると、ここに言えると思います。お祈りいたします。天の神の神様、今日私たちは聖書の言葉が実現したという箇所を通して学ぶことができました。キリストはそれを十字架の上で叫ばれました。そのように詩篇22編も成就し、旧約聖書に書かれてあることも成就し、そしてとりわけ吸い越の子羊が示しておりますものも成就したと、このように明確におっしゃいました。私たちも十字架を仰ぐときに、そして十字架の意味を信じるときに、そのキリストのなされた御業を私たちのものとされます。そしてキリストが復活なさったように、私たちも死から命に至る復活の恵みを確かに刻みつけられ、記し続けられます。それは 生産主義のために確認していることでありますが、どうぞ終わりの日にはそれを私に誠に実現してくださいますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。